Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第213回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日は想像力がたくましすぎて面白いエッセイをお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き。今日は友香さんと二人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、冒頭で想像力って私言ったんですけど、はい、まあ、想像力って言ったら私たち朗読読むことはあるけど、うん、聞くこともありますよね。
そうですね、う
ん、で、あの前ね、先月、はい、うん、友香さんがあの朗読語が朗読が聞けるアプリをね、利用した
り、オーディブルですかね。
あ、オーディブル、うんうん、それってそれを聞いてる時って、はい、やっぱりその場面想像したりしてますか。
うん、そうですね、うん、意識しなくても勝手にできますよ。
あ、その情景が浮かぶとか、
情景が目に浮かびますね。
あ、なるほど、うん、やっぱそれは朗読の人の力かな。
それは大きいと思いますね。かなり。
そっか、うん、でも想像しながら聞くって楽しいですよね。
楽しいですね、
うんうん、なるほどな。
確かにその朗読の方の力はかなり大きいですね、
うんうん、 見習いたいな、
うん、自然に、うん、あそうですね、自然にできるようになったらやっぱりいいですね。
ね、そうですよね、うん、なんかあの朗読する時にも、うん、情景が浮かぶようにってちょっと意識しながら読んだりもしてるんですけど。あ、そうです
よね、私もしてます ね、
うん、ところがちょっと番組の、ね、収録したのを後で聞いてみるとあっちゃうなっていう
あります、確かに
ありますね、
あるある
ちょっと裏話でしたありますよね、うん、で私ね、想像っていうか、うん、そのあの朗読、あの朗読は、まあ、あまり聞くとかじゃないんですけど、はい、読書をするときに、はい、例えば映画化されたりドラマ化されたりした作品を、はいはい、後から原作読んだら、
ね、う
んうん、原作で出てくるときに浮かぶのはやっぱり俳優さんの顔とか声とかになっちゃう。
じゃあ逆の方がいいんじゃないですか、
ね、そうですよね、うん、やっぱり先に原作読んでの方が
いいと思います。自分でね、うん、一旦想像してそこから俳優さん、ね、うん、で見るのがいいのかも。
ともこさんはそういうことはあります？
私は原作から読みますかね。
さす
が、いやいや、どちらかといえば。
なるほどね、うん、もうそれでともこさんの中でこういう物語だっていうのが出来上がってて、うん、それから
見たいなと思ったらよ、あの見る。
なるほど、うん、そんな時ってちょっと意地悪な質問、うん、逆に、うん、これドラマを見た時にちょっと違うやんって思ったこととかってあります？
やっぱ思ってしまいますよね。
やっぱり、
うん、やっぱ原作の方がいいんじゃないですか、
うん、あ、やっぱり原作っていうのはその作家さんの魂が入ってるっていうか、そう
ですね、やっぱり言葉で自分で想像するのが読書の醍醐味だと思うんで、うんうん、またね、そのね、うん、映像化されたのとその、うん、別の感覚で見てますね、
うん、あ、なるほど、うん、っていうことはやっぱり本を楽しむっていう時は本を読むか原作読むか、それかそのともかさんみたいに、うん、あの朗読聞いて、
はい、
聞く耳だけではね、あの想像自分でできるから、うん、ね、聞いて想像するというこの自分の力でその世界を想像していく方がいい。
絶対そっちの方が楽しいと思いますよ。
そうですよね、うん、あ、じゃあ見習います。
はい、
どうしてもね、楽な方にさっきドラマとか見
ちゃった。そうですよね、でドラマ見た後はもう読まないことも、うん、
なるほどね、
読まないかな。
あ、
それ出来上がってしまってるので、うん、確かに読んでないかもですね。
あ、なるほどね、うん、
分かってるので読みたいと思わないかな、
うん、逆にネタバレしてるっていうのは ね、うん、ね、ありますよね、うんうん、なるほど、わかりました、うん、じゃあ今日もともかさんの気になるコーナーを想像しながら聞かせていただきます
お願いします。
ともかさんの気になる一言のコーナーです。お願いします、
はい、過ちを激しく非難するより許しすぎる方がいい、ジョージ・エリオット。芸能人が何か不祥事を起こすとそれ見たことかと言わんばかりに無関係な人々も匿名で本人を叩き、あたかも全てを知っているかのように非難するということがよくあります。今 SNS の上ではそれは社会問題の一つになっており、誹謗中傷ゆえの自死なども増えています。この格言を書いたジョージ・エリオットは少女時代キリスト教の一派福音主義者だったそうです。キリスト教の中心の教えは愛と許しです。他の人の過ちを許すことについてキリストの弟子ペテロが、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきですか、7回までですか、イエスの答えは7回どころか7の70倍までも許しなさいと言ったそうです。7という数字は聖書の中では完全を意味するそうです。つまりそれの70倍ですから、全部許しなさいというのを強調しているそうです。非難によって生み出されるものはやはり非難、それよりは許して平和に物事を収めることを教えているのでしょう。戦いは精神力を消耗するので、それよりは別の良き事柄に意識を向けた方が賢明なのです。
ありがとうございます、はい、なるほど、
ちょっと難しいですよね、
うん、難しいですね、
今日はね、キリスト教で、
そうですね、うん、あ、本当ですね、宗教のことがね、うん、でも、まあ、あの言わんとしてることは分かるというか、
その通りですよね、
実行できるのはまたちょっと置いといて、まあ、でもその最初ね、冒頭のところでね、
う
ん、あの SNS が社会問題になってて、
ね、ね、
あの、うん、すごく悲しい事件っていうかね、うん、そういうのが記憶に新しいですけど、うん、確かに人を非難するのって 簡単
ですよね。そうですよ、うん、やっぱりあの SNS でね、うん、顔見えないので言いたいことを言うじゃないですか、
そうそうそうそう、
なので、これはなかなか深刻ですよ ね。
そうですよね、自分の素性を明かさない分好きなことを言える、
言いやすいのかなって、ね、うん、思いますけど ね、 ね、悲しいですよね、うん、それは
本当、うん、本当ですね。で、ジョージ・エリエットさんが宗教の花、キリスト教の教えで、うん、愛と許し、
そうですよ、うん、ね、直子さん知ってました、うん、7という数字は、うんうんうん、聖書で完全を意味するそうですって、
ね、
そうなんだと思って、
そうなんだ、私もそうなの、うん、私一応キリスト教の学校行ってたんだ
けど、私もそうなんですけど
親みたいな、うん、うん、そうらしいんですね、きっとね、まあ、あの7って1週間も7やし、
あ、
そういうのあるのかな、関係するのかなと思ったりもしますけど、そうなのかもしれないですね。でも、まあ、7回まで、7回どころか7の70倍までもっていうか、
うん、
回数じゃないってことですよね、うん、
全部許しなさいってことですよ ね、
そうね、いや、
ここまでいけたら ね、もうね、
いいですけどね、
なかなか難しい、
難しいですよね、まあ、でもあの、うん、後半のその非難によって生み出されるのはやはり非難って呼んでくださって、うん、そこはなんか共感できるかなって、年いってきたからかな、
そうですね、
なんかあの戦いは精神力を消耗する、
本当にその通りだと思います、
こう嫌なことが、まあね、うん、あの家族間でもこう喧嘩みたいなことしてギャーって爆発させるとその時はすっきりするけど、やっぱり後からモヤモヤするし、
ちょっとね、自己嫌悪に陥りますよね、
うん、そうそう、自己嫌悪に陥りますね。トモカさんもそうですか？
意外
いや、トモカさんっていつも割と正しい
いやいやいや、もう
理路整然とされてる
ありがとうございます。もういえいえ、そんなことないです。まだまだですよ、
まだまだですか。
やっぱり家族ってね、気を許しているので一番安い存在なので、理不尽なこと言ってますよね、後から考えたら。
ありますね、うん、後付け後付けのことも言ったりしちゃ う、
今更謝れないみたいなね、
ありますね、それあります、ね、
知らない顔するみたいなのありますよね。
ありますね、うん、そうですね、うん、でもまあそういうのも、まあ、ちょこちょこしながらも、
うん、
頭の片隅にこのジョージ・エリオットの言葉をちょっと片隅に置いとこうかな、
ね、覚えてきたらいいですよね、
うん、非難するよりも許しすぎる方がいい、
ね、
うん、そうですね、ちょっと悟りを開くように
本当にそう、ね、努力したいと思います。しましょうね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。さて、今日の朗読に進みたいと思います、はい、今日はね、
はい、
あの、新しい作家さん角田光代さんのエッセイをお届けしようと、うん、
おなじみですよ ね、
そうですね、うんうん、あの友香さんこの間まで読んでくださったのが、うん、あのおばあさんの、
そうですね、
亡くなったおばあさんがずっと本探してたっていう、
そうですよ、探し物ね、
探し物ごめんなさい、題が出てこなかった。
いや、はい、いいですよ、うん、
で今日はその角田光代、はい、あのお話よかったんだけど、はい、あの角田光代さんの幸せの値段というエッセイ集からお届けします、うん、
はい、
角田さんご自身のお金にまつわるエピソード満載の本なんですね、
うん、
であの実はねこの本ね、はい、あの私が通ってる、うん、あの恵美さんの朗読講座で、うんうん、
はい、
あの他の生徒さんが読んでくださって、でもうとっても面白かったので、うん、もう読みても読む生徒さんもすごく上手に読みはったんですけど、
うん、
でぜひご紹介したいと思って、うん、あの今日持ってきました。
はい、
で今日はその中から、
うん、
想像力1000円、
うん、
1000円ですねという、エッセイをともかさんと2人で読みます。
お願いします、
はい、ちょっとこの形をどうかというと、うん、この作品は ある出来事と、
はい、
その1年後のことが書かれているの で、
そうです、ね、
で最初の部分を私が読みまして、うん、
はい、
でその後その1年後をともかさんが続けて読んでくださるという形になってます、うん、はい、頑張りましょう。
はい、楽しみましょう、
はい、
うん、
では、角田光代さんの想像力1000円です。お願いします。想像力1000円、角田光代。1年前のある日、夜の12時くらいに飲み屋から家に帰る途中、駅前あたりでおばさんに呼び止められた。あの、すごく困ってるんですけど、とそのおばさんは言う。 友達を頼って田舎から出てきたんだけど、その友達がいない。会えると思ったから行きの電車賃しか持ってこなかった。もうこんなに夜も遅くて、なのに電話も通じない。ファミリーレストランで夜を明かして待とうと思う、とおばさんの話は続く。母ん、ファミリーレストランの場所がわからないのであるな、と思った私は、その角を曲がるとすぐにロイホが、と言いかけたのだが、しかしおばさんの話はまだ続いた。ファミリーレストランで夜を明かそうと思うが、しかしコーヒー代もない。どうかお金を貸してくださいというのである。私はまじまじとおばさんを見た。都内でというより日本でお金くれという人初めて見た。ネパールとかミャンマーとかベトナムとかでは見たことあるけど、でもこのおばさん特にみすぼらしいとか見るからに変人とかではなくて、ちゃんとした身なりの奥さんという感じの人なのだ。それで実際困っている風なのだ。私はおばさんの話を信じた。実際夜更けだし、12時過ぎて普通の奥さんがフラフラしているのは呼んどころない理由があるんだろうと思った。それで親切に、おばさん、あそこに交番がありますよ、とおばさんの腕を引いて交番に向かおうとした。交番までは30秒もかからない。しかしおばさん、交番と聞いて身を固くした。訳あって交番に行くことはできないというのである。この時あるストーリーが私の中で出来上がってしまった。私は何よりそのストーリーを信じた。それでこの人を助けなければならないと思った。財布を開け、じゃあコーヒー代300円、ドリンクバーで何杯も飲めますからね、と300円を渡そうとすると、やっぱり1000円、かの泣くような声でおばさんは言った。そりゃそうだよな、ギリギリのお金じゃ心配だよな、そう思い千円札を渡し、ファミレスはこの角ですよ、この角ね、角を右ね、と念押しして家に帰った。その時私の考えたストーリーはこうである。おばさんは長野とかどっかそっちの方から各駅電車を乗り継いでこの町まで逃げてきた。何から逃げてきたか、暴力夫からである。おばさんがお金を持っていないのは夫に財布を牛耳られているからだし、おばさんが警察を怖がるのはこの夫から捜索願いが出されていることを心配しているのである。きっと一瞬の隙をついて気の向きのまま出てきたのだろう。だから頼ってきた女友達にも前もって連絡しておらず、その女友達はよもやおばさんが来るとは思わず外出しているのだろう。私は1000円でおばさんを DV から救った、そう思っていた。その後友人にこの話をすると、ほとんど全員がバカじゃないの、というおばさんの話なんかでたらめに決まってる、よく1000円も渡したもんだ、というのである。でもおばさんは本当に普通の人で本当に困っているみたいだった、と言ってもバカじゃないの、としか返ってこない。仕方なく私はとっさに頭に浮かんでしまった DV ストーリーを語って聞かせたが、やっぱり返ってくるのはバッカじゃないのだけであった。しかしそれでも私は私の信じるところを実行したまでだと私は自信を持っていた。おばさんの幸運を祈ってさえいた。暴力夫から無事に逃げられますように、普通の暮らしを送ることができますように、などと。
そして1年後、 ついこの間のことである。気温33度の真夏日、景色がゆらゆら揺れて見える昼下がり。私は所用があって駅までの道を急いでいた。するとあるおばさんに呼び止められた。すみません、あの今すごく困っていて、とおばさんは話し出す。てっきり道を聞かれるんだと思って、よく聞かれるのだ。話を聞いていると、もうわかりですね。1年前に聞いた話とそっくり同じ話を始めるではないか。友達を頼って出てきたのだが、連絡がつかずお金も持っていなくて。私はおばさんをまじまじと見た。1年前は夜だったし、もはやよく覚えていないが、しかし同一人物のような気がする。きちんとした身なり、ごくごく普通のおばさん。確かに同一人物としか思えなくなってくる。さて、この時私を襲ったのは大変な怒りであった。私はあんたが長野かどっかから方法の問いで逃げ出してきたと思ったから、1000円あげたんじゃんか。暴力夫から逃げて穏やかな日を送ることを祈ってあげたんじゃないか。それなのに、また1000円無心してくるってどういうこと？ストーリーは自分で勝手に作ったのではあるが、騙したな、とそれはもう悔しかった。駅前には交番、まさに1年前私が連れて行こうとした交番があるから、おばさんの手首をひっつかんで突き出してやろうかと思った。それをしなかったのは単純に時間がなかったからである。私は何にも言わないでおばさんを無視して改札へと急いだ。電車に乗ってから私は別のストーリーを作らねばならなかった。そうしなければ納得できないのである。あのおばさんはごく普通の家にごく普通の夫と住む奥さんで、でも激しい節約家で、ああやって街角に立ってお金を買うている。あるいは頭がちょっといかれたおばさんで、お金の使い道もわからないのにお金にだけ執着している。DV からの逃亡ほど納得できるストーリーが思い浮かばない。しかし気になるのはもらったお金の使い道である。物乞い貯金箱とか作って、知らない人にもらったお金を入れて、いつかハワイに行くのが夢だったりするんだろうか。ああやってちょこちょこせがんでは庭に穴を掘って溜め込んでいたりするんだろうか。それとも高校生の息子のお小遣いになったりするんだろうか。明日のパンを普通に買うんだろうか。それから半月ほど経ったが、私は未だに怒っている。今度こそあのおばさんを捕まえて交番に突き出そうと思っている。だって放っておいたら、今日も私のような想像力のたくましい、その代わりに陳腐な想像しかできない誰かが、おばさんのハワイ行きだか息子の小遣いだかに無駄な投資をすることになる。しかし不思議に思うのは己の外見である。1年前は夜道に私しか歩いていなかったが、この間は実に大勢が駅付近を歩いていた。 行き交う大勢の中から、おばさんはまっすぐ迷いなく私に近づいて声をかけたのだ。これはどういうことなんだろう。母に言ったら、バカな真似をして千円をポンと出しそうな顔して歩いてんのよと言われた。そうだったのか。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1,000円をお届けしました。
さて、面白いエッセイでしたけど
面白いね、想像力がすごいわ。ねえ、
これ面白い話ですよね、うん、はい、本当にこんな人がいるのかって、おばさんね、
ね
え、思うほどね、
うん、
で、あの1年前に、はい、あのおばさんにお金貸してくれって言われて、うん、ですごい想像をしてこの人すごい気の毒と思って、
ね、いい人、
ね、うん、中久田さん、そしたらまた1年後にまた同じ、
本当に
ね、きっと同じ人でしょうね、
絶対同じ人です ね、
ね、常習犯っぽいですよ ね、
うん、
すごいな
ずっとでもね、捕まらないのもすごいですよね、ある意味
そうですよね、うん、誰も突き出してないっていうか、いね、
引っかかってないんですよ。
さあ、そういうことか、
うん、
どうですともかさん、このおばさんに会ったら、
多分、どうだろう、夜だったら、貸してしまうかも、
あ、
かわいそうだなと思って、
うん、その状況を見てね、
そうですね、一人しかいなかったでしょ、
うん、
でも、うん、ね、うん、1年後は昼間、しかも改札口でね、駅の、
そう、本当
なんでだろうって思いますよね、自分で
聞きやすい人なのか、なんか最後ね、あのお母さんが聞きやすい、まあ、ちょっとあの、ね、バカにした言い方をしてたけれども、うん、そういう感じの人なのかな、角田さん、
そうでしょう ね、言いやすいでしょうね、うん、いい人に見えるからじゃないですか。
トモカさんはどうですか、聞かれるタイプ。
私、うん、あんまり聞かれないです冷たそうに見える
同じ、私もあんまり聞かれない
です。あと急いでるのでね、
うん、そうですね、うん、確かにね、うんうん、でもその急いでるその数分の間にこんだけ想像して
選ばれてるんですよ、
ね、そう、う
ん、
でおばさん大変やって思った角田さんも角田屋さんやし、うん、すごいですよね、さすがもう小説家さんって、これを想像力がたくまし い、ね、だからこそ小説が書けるのかなって、
うんうん、本当ですね、
ちょっと思ったエッセイでした、
うん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
すれ違ってしまうね、こっち、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー、今日は角田光代さんのエッセイをお届けしました。それにしてもこのおばさん、
うん、
ね、人の親切につけ込んで良くない人ですね1年後に、ね、怒った、
ね、同じ、ね、言葉で ね、
本当
やり手ですよ、
ね、角田さんの気持ちもよくわかりますねこの番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
say they can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we desire.